ご一緒にお聞きしました。一節と二節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。第五の天使がラッパを吹いた。すると一つの星が天から地上へ落ちてくるのが見えた。この星に底なしの縁に通じる穴を開く鍵が与えられ、それが底なしの縁の穴を開くと、大きなかまどから出るような煙が穴から立ち上り、太陽も空も穴からの煙のために暗くなった。新しい年の一番最初の、しかも早朝の礼拝で、こういう聖書の言葉を聞かされる。これにどういう意味があるんだろうかというふうに思わされます。ヨハネの黙示録という書物には、独特な趣があって、なかなかこれに慣れるというのは、難しいところがあるように思います。ちょっと聞いてすぐに合点がいくというような、そういう話ではないと思うんですね。けれども、なんとか神様の御声を聞きたいと願って、繰り返し、この聖書を読んでいくときに、一回では分かんないと思っていても、何回も何回も繰り返していくと、おのずと聞こえてくるようになる言葉があるんです。でそれは何かと、同じ言葉が何度も繰り返して出てくる、そういう言葉があります。例えば、今聞いた一節二節のところだと、底なしの縁という言葉が出てきます。でこれが、何回か繰り返されてるなということを、何度も繰り返して読んでると気がつかされるんですね。で今日聞いているこの9章というのは、大きく見て2つに分けられると思います。前半が、第五の天使がラッパを吹いて起こったことです。でこれが1節から11節まで、そして12節を見ると、第一の災いが過ぎ去った、見よこの後さらに2つの災いがやってくると書いてあって、13節から21節まで、これ第六の天使がラッパを吹いて起こった出来事が語られます。ですから、前半と後半に大きく分かれている、そう言ってもいいわけです。でそういう中で、まずは前半のところ11節までを注意して聞いていると、さっき申し上げましたけど、底なしの縁という言葉が、繰り返し出てくるなというふうに気がつくんですね。1節のところに、底なしの縁に通じる穴を開く鍵が与えられた。2節のところにも、それが底なしの縁の穴を開くと、そう書いてあります。そして、終わりの11節のところを見てもですね、イナゴは底なしの縁の使いを王としていただいているっていうふうに、底なしの縁っていう言葉が、何度も繰り返されているってことに気がつくわけです。天から一つの星が落ちてくる、そして、底なしの縁の穴が開かれるっていうんですから、言ってみると、なんて言うんでしょうね、底なしの縁っていうのは大きな風船みたいなもので、そこに天から星が落ちてきて穴が開いちゃうわけです。でそうすると、今まで縁の中に閉じ込められていたものが、この地上に吹き出してくるっていうことになります。で最初には、何が出てくるか、大きなかまどから出るような煙が穴から立ち上った、もうもうとした煙が立ち上ったというふうに言われます。そして太陽も空も穴からの煙のために暗くなったんだというふうにここに言われます。そしてさらには、その穴の中からイナゴの群れが煙の中から出てきたというふうに言われています。そしてこの煙と一緒に出てきたイナゴの群れというのは、11節を見ると、11節にも出てきて、ここではそのイナゴたちが底なしの縁の使いを王としていただいているイナゴだと言われているわけです。イナゴは底なしの縁の使いを王としていただいている、底なしの縁からイナゴが出てくるけれど、そのイナゴたちはある使いを 王としていただいている底なしの淵の使いだというふうに言うんですね。なんとも聞き慣れない呼び名で、これも何だろうかと思うわけです。でしかし使いというのはですね、いつも天にて神様にまっすぐ仕えている、そういう使いを天使というふうに言います。天使というなら私たちはまあなんとなく、見たことはありませんけれども、言葉としては聞いたことがありますし、イメージもなんとなくできるような気がするんですね。天上で神様にいつもお仕えしている、そういう、まあ、霊的な存在が天使です。ところがそういう天使たちの中に稀にですけれども、行いや心根が悪くて堕落してしまう天使がいるんです。でそうするとその天使は実は清らかな神様の御前に居続けることができなくなります。そして天から墜落してくる、まあ、そういう御使いがいるんですね。で堕落した天使でよく堕天使と言われたり、あるいはもっと聖書の中でよく親しまれている呼び名でいうとサタンと呼ばれたりします。神様からうんと離れたい、遠くへ逃げ延びたいと思っているもんですから、実は天使はこの地上に逃げてくるだけではなくて、地上を突き破ってさらに地下の神様から遠く離れた黄泉の世界にまで逃げ込もうとするわけです。で今日の、この九章の一節最初のところを見るとこう書いてありました。第五の天使がラッパを吹いた。すると一つの星が天から地上へ落ちてくるのが見えた。この星に底なしの淵に通じる穴を開く鍵が与えられて、そして底なしの淵まで落ちていったっていうんですね。でここだけ聞いてると星が落ちてきたと言われてますから、これが天使だというふうにすぐには気がつきません。しかしこの星というのはですね、天から落ちてきて地上で、爆発したとかそこでとどまったんじゃないんですね。さらに地上を突き抜けて底なしの淵まで落ちていったというふうに言われるわけです。でこういう言葉を理解するためには、1世紀の人たち、この聖書が書かれた時代の人たちが自分たちの生きている世界をどういうふうに考えてたかっていうことを、知っておくことが、この聖書の言葉を分かりよくするかもしれません。私たちは今日はですね、どんな世界に暮らしているかっていうと、丸い形をした地球の上に暮らしてるんだよって思って暮らしてます。ところが1世紀の人たちはもうちょっと素朴に世界を見てるわけです。この世界っていうのは真っ平らだって、私たちが日常暮らしててもですね、地球の広さなんていうのはあまりに大きいですから、地球が丸いなんてことは実感できないわけですよね。海の上に出て遠くまで見渡すと船がマストから見えてくるなんていうので、ああやっぱり丸いんだなって思ったりすることはありますけど、普通の生活では私たちは平らな世界に生きていると思います。そしてその平らな世界の中にちょっと起伏があって、山があったり川があったり海があったりする。でも一世紀の人たちはそういうふうにですね、世界ってのは基本的には丸くて、丸いんじゃなくて真っ平らで、そこにちょっとした起伏がある。でその平らな世界の上のところにはずっと天の世界が広がっていて、神様はその遥か高みにおられるんだと思ったわけです。でそこの天の高みっていうのは地上と違って神様の完全な支配が、実現している場所だと考えていたわけです。で一方です、海っていうのは深くずっと潜っていけるわけですけど、海の深みとか、あるいは地上の深い割れ目とか、その下には黄泉の世界があって、そこには神様の支配や神様の光が届かないんだって思ってるんです。そしてその地下の世界には得体の知れない怪物や魔物が住んでいる、そういうふうに考えられていました。普段はそういう世界ってのは私たちの世界とつながってなくて閉じられているんですけれども、しかし何かのきっかけがあってそこに口が開いてしまうことがある。例えば地震なんかがあって、地面に大きな割れ目ができてしまったり、あるいは海の底の方で何か起こって海の中から、いろいろなものが、立ち上がってくる、そういうことがあり得るんだというふうに、考えられていました。で今はこの黙示録の9章を読んでますけれども、もうちょっと読み進んでいくと13章のところでですね、得体の知れない2匹の獣が地の深いところから這い上がってくるっていう記事が出てくるんですね。 でその時にその2匹の獣、またいずれそこに行くと思いますけれども、1匹は海から上がってきた、もう1匹は陸から這い上がってきたというふうに言われています。でこういう獣っていうのは地の下の底なしの縁から、這い上がってくるんだというふうに考えられているわけです。ですから、今日のこの、星のように見えた、一つの星が天から地上に落ちて海まで下っていったというのは、これは、実は堕落した天使の姿なんです。大急ぎで神様のもとから離れようとして、急いでるもんですから、地上に生きている人間に星が落ちてきたように見えたわけです。そして、黄泉にまで落ちてどうなったか、そこで黄泉に君臨する王となる。で今や天の使いであることをやめて底なしの地の使いとなっている、つまり底なしの縁を根城として、底なしの側を支配する使いになっているわけです。でこの堕天使が、サタンと呼ばれたり、あるいはこの黙示録の中では年を取った竜というふうに言われたりして出てきます。そして2匹の獣をしばらくして操っていく、13章になるとそういうところが出てくるわけですが、今日のところではその獣が出てくるようにお前にまず底なしの縁から無数のイナゴを、這い上がらせてこの地上を混乱させ支配しようとしているというのが、今日聞いている9章の前半の記事になるわけです。でイナゴという、そういう言葉も実は今聞いたところに繰り返し出てきていました。3節に一番最初にこんなふうに出てきました。そして煙の中からイナゴの群れが地上へ出てきた。このイナゴには地に住むサソリが持っているような力が与えられた。そして、4節にはこう言われます。イナゴは地のどんな草やどんな青物もまたどんな木も損なってはならない。ただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えても良いと言い渡された。このイナゴにはサソリのような力が与えられた。つまりサソリの毒みたいに人間を傷つけ害する力が与えられたっていうんですね。日本にはサソリがいませんから、あんまり私たちはサソリに刺されるっていうようなことは経験しませんけれども、大変に強い毒を持ってて痛みが残るそうです。そういう傷つけられるとずっと痛みが残るような、そういう力がこのイナゴには与えられている。そういうふうにここに言われているわけです。そしてそれと同じことが実は10節でももう一回言われるんですね。イナゴたちの、イナゴの様子が7節からずっと、書かれています。これは順番に読んでいくと頭からずっと足の方に降りて、イナゴの様子が語られているんですね。そして10節を見ると一番最後に尻尾の話が出てきます。さらにサソリのように尾と針があって、この尾には5ヶ月の間人に害を加える力があった。天の清らかな世界の中で神様の御前にいることに持ちこたえられない、そういう天使が天から堕落して王になる、黄泉の王になるということが、この九章一節から十一節のところでは最初と最後に出てくるわけです。そしてその、内側にイナゴが登場してくる。そしてサソリの毒で人々を苦しめてるっていうことが言われてるなっていうことがわかります。ですから実は、ここは読んでいるとですね、最初に、いきなり読んだときには気がつかないんですが、堕天使が天から地上に落ちてきているってことが一番外側に書かれているな。そしてその内側に、サソリの話が出てくる。しかも鬼毒を持っていて人を傷つけることができる、そういうサソリの話が最初と最後にあるなっていうふうに読んでいくとですね、実はここはサンドイッチのような構造をしているということが分かるんですね。始めと終わりに同じ天使の話があり、そしてその内側にイナゴの話があり、で こういう実はサンドイッチのような文章の構造が見られる箇所っていうのは聖書の他のところにもあるんです。でこういうふうな書かれ方がするときにはですね、これ大抵のことなんですが、その一番真ん中のところにある部分が、とても大事なこととして語られていることです。サンドイッチを食べるときにもですね、私たちはその卵サンドくださいとかツナサンドくださいとかってお店で注文しますけれども、その時に真ん中の具が何にもなかったらがっかりしちゃうわけですよね。そのサンドイッチの味を決めるのは一番真ん中に何が挟まってるかということになるわけです。で、ここもですね、実はまあもちろんその底なしの縁に陣取ってる天使がいたり、そこから出てくるイナゴが出てきたり、そういう外側のパンがあるわけですが、パンとパンの間に挟まれている真ん中の具は何かなと思って、改めてその、底なしの縁の天使と底なしの縁の使いと、それからイナゴのことを前と後ろにあるなと思って真ん中を読んでいくと、何が書かれているかというと、5節6節にこう言われているということに気がつきます。殺してはいけないが5ヶ月の間苦しめることは許されたのである。イナゴが与える苦痛はサソリが人を刺した時の苦痛のようであった。この人々はその期間死にたいと思っても死ぬことができず、切に死を望んでも死の方が逃げていく。つまり地の底からイナゴが這い上がってくる。そしてこのイナゴが、人間を傷つけることができる。で傷つけられると人間は、激しい苦痛を感じるんだ。でも、その苦痛は非常に強いけれども死に至らせることはできないというのが、実はこの第5番目の天使がラッパを吹いたときに、人間を襲った災いだというふうに言われていることがわかります。5番目の天使がラッパを吹いたらどんな災いが起こるか。そこでは、私たち人間を苦しめる大きな苦しみが生まれるけれども、しかしそれは死に至らせることはない、生かしてずっと苦しめるような、そういう苦しみだというふうに言われるわけです。で強い痛みをもたらすけれども死ぬことはないというと、ちょっと良かったと思うかもしれないんですが、あんまりのんきに構えられないんですね。でそれはどうしてかというと、確かに第五の天使の災いの時はそうなんですが、次の第6の天使がラッパを吹くということがすぐ続いて起こってくるからです。でこの6番目の天使が、ラッパを吹いて何が起こったか、今度後半の話になっていくわけですけれども、この第6の天使がラッパを吹いたときには、大きな川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の天使を離してやれっていう声が聞こえます。14節のところですね。その声はラッパを持っている第六の天使に向かってこう言った。大きな川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の天使を放してやれ。そしてこの天使たちは数えきれないほど多くの騎兵と馬を率いて人間を襲って、無残に殺戮を行うということがその後に続いて言われます。15節です。4人の天使は人間の3分の1を殺すために解き放された。この天使たちはその年その月その日その時間のために用意されていたのである。その騎兵の数は2億、私はその数を聞いたというふうに言われます。そしてこの騎兵たちによって、あるいは馬の力によって、18節を見ると、その口から吐く火と煙と硫黄、この3つの災いで人間の3分の1が殺された。つまり第5と第6の天使ってセットのように働くところがあるんです。5番目の天使は大変に激しい苦痛を人間に与えることができるけど死ぬことができない、そういういつまでも続くと思うような苦しみを与える。だけど死なないのかと思っていると第6の天使がやってきて人間を殺し死に至らせるということが起こる。ヨハネはこういう幻を見せられたんだというふうにこの9章に書かれているわけです。 でさて改めてです、こういう幻にどんな意味があるんだろうかというふうに思わされます。ヨハネはこういう幻を通してです、私たちが普段暮らしているこの世界にです、あるいは私たちが普段暮らしている生活の中にというふうに言ってもいいかもしれません、深い底なしの淵から這い上がってきて、さまざまに人間を傷つける、そういう不可解な力が働いているんだという幻を示されたわけです。イナゴの姿、イナゴの形の幻として示されていますけれども、不可解な力やら不可解な出来事が私たちの人生の中に起こる、そしてそういう一つ一つのことに噛まれたりするくらいならまだ死なないんですけれども、そういうイナゴに混じって実際には私たちの息の根を止めてしまうような馬や騎兵たちも、この地上の人間たちを脅かす存在として現れている、でそういう幻を示されているわけです。でユーフラテス川のほとりにつながれていた4人の天使たちは、ここに天使だというふうに言われていました。大きな川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の天使を離してやれ、天使というふうに呼ばれていますけれども、しかしこの後起こってくるこの天使たちの行いからすれば、この天使もですね、底なしの淵の使いとなっている、そして底なしの淵の王となっている打天使の同類、あれ仲間であるに違いないわけです。いろんな得体の知れない力がこの地を脅かしてくる、そして人間を傷つけ苦しめ、ついに命を奪おうとする、そういう働きに私たちが暮らしているこの地上がさらされてるんだっていう幻をヨハネはこの日見せられました。私たちが日頃暮らしているこの世界、そこに本当に不可解な出来事が起こって、得体の知れない力が働いている、そして私たちを死に至らせようとする、私たちは普段自分たちが死の力にさらされているなんて全然思わないで暮らしているかもしれません。しかし実は私たちはですね、もしかすると死の力に脅かされながら生きているのかもしれないんですね。例えば交通事故で突然命を奪われてしまうなんてことが私たちの社会の中で実際にありますし、あるいはもしかすると私たちはある時突然ですね、今まで全然気がつかなかったけれど自分が深刻な病気を持ってるんだっていうことに気づかされることがあるかもしれません。あるいは自分は元気だけれども自分の愛する家族がですね、地上の生活を終える死の力によって取り去られるなんてことが身近に起こるってことが起こるかもしれません。そういう時に私たちはですね、周りの人たちは私たちが元気だって見るわけです。でも自分のそばで本当に近しい人が亡くなっていく時っていうのは、私たちは自分を持ってかれるようなそういう気分になります。私たちは実は本当に不可解な死の力というものにさらされるような中でこの地上の生活を生きてるんだなということを、ヨハネはこの日幻を通してしみじみと考えさせられているわけです。私たちを日ごとに悩ませ苦しめ生きる力を失わせようとする、そういう出来事がこの世界の中に確かに起こっている。ところが神様はそういう世界に立ち向かって、私たちをあなたはそこで生きてていいんだよっていうふうにおっしゃってくださろうとするんです。で、新約聖書のこの黙示録以外の他の聖書を読んでいると、よく書かれているのは、神様はそういうことを分からせるためにイエス様を送ってくださったんだということが語られています。で、神様がご自分の独り子であるイエス様を私たちの本当に不可解な死にされている現実の中に送ってくださって、そして私たちのために神様戦ってくださってる、でそういう方が本当にいるんだったら、どんなにか心強いだろうと思います。しかし多くの場合にはですね、人々はそういう神様の独り子に期待しようとしないんですね。よく注意して今日の記事を聞いてみますと、イナゴに傷つけられる人たちはこういう人たちだというふうに4節のところに言われていました。こういう言葉でした。 イナゴは地の草やどんな青物もまたどんな木も損なってはならないが、ただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えても良いと言い渡された。普通イナゴは青々としたものを片っ端から食べてしまって、人間が困るということが多いわけですが、このイナゴは違うんですというふうに言われるわけです。木や草には目もくれない、そうではなくて、額に神の刻印を押されていない人を見つけては刺したり噛んだりする、そういうイナゴだというふうに言うんです。額に神の刻印を押されていない人には害を加えてもいい。裏返しに言うならば、刻印のある人は害を受けないイナゴだということになります。じゃあこの神の刻印って一体何のことを言ってるんだろうかと思うわけですね。で、今まで聞いたところで、人間に刻印が押されるなんて言葉があったんだっけかなと思って振り返ってみますと、7章の3節のところにこんな言葉が出てきていました。前から続いているので7章の2節3節を読みします。1枚前に戻っていただいて、460ページです。460ページ、7章の2節3節、私はまたもう一人の天使が生ける神の刻印を持って太陽の出る方角から昇ってくるのを見た。この天使は大地と海とを損なうことを許されている4人の天使に大声で呼びかけてこう言った。我々が神のしもべたちの額に刻印をしてしまうまでは大地も海も木も損なってはならない。多分7章だけ読んだときには、あんまり、ここに言われていることがはっきりと分からなかったのではないかと思います。今日のこの9章まで読み進んできて7章の2節3節に改めて戻って考えると分かるんですね。4人の天使たちが、出てくる。でこの4人の天使たちは、実は大地と海と損なうことを許されている4人の天使だ。ユーフラテス川のほとりで鎖につながれていたのも4人の天使です。4人の天使たちはもう一人の天使の命令によって縛られてるんですね。それはどういう命令かというと、我々が神のしもべたちの額に刻印をしてしまうまでは大地も海も木も損なってはならない。つまり、人間に傷を負わせ、痛みを負わせ、そして命を奪う、そういう4人の天使たちは底なしの淵の王になっている、堕天使と一緒になって私たちの世界に悲しみや苦しみをきたらせようとする、人間を奪おうと狙っているんですけれども、神様はそこにさらに一人の本当の使いである天使を送ってくださっているというんです。そして神のしもべである人たち、神様の民である、そういう人たちの額に刻印を押そうと働いてくださってるんだというふうに言われています。7章のところでは、そういう、刻印を押される人の数が、4節のところで14万4千人いるというふうに言われてますけど、これ7章を読んだときに申し上げました。これだけしかいないという意味じゃありませんと、山梨県民が80万人いますけど5人に1人ですとか、そういうようなことを言ってるんじゃないんですね。そうではなくて、これは満数というふうに言われる、数が満ちるというふうに書くで満数というんですけど、その掛け算をしている数字なんですって申し上げました。12が満数ですが、 12×12×1000 というのが14万4000の、掛け算です。つまり、たくさん数が満ちて、もう一回たくさん数が満ちて、さらにその1000倍っていう、それくらいの人が救われるんだっていうことは、数限りなく人が救われていくんだっていうことが、この14万4000という数字に表されてるんですね。神様は丹念に一人一人のもと訪れてくださる。この一人の天使、私たちの上に刻印を刻みつけようとする天使が、を通して私たちのもと訪れてくださろうとする。そしてあなたはたとえどんなにこの世でつらいことや苦しいことや大変なことに出会うとしても、 身近な人の死に出会って傷つけられるとしても、あるいはあなた自身が病に蝕まれたり、とっても危ない目に遭うようなことがあるとしても、私はそれでもあなたを守ってあなたを生かそうとしてるんだよ、そういう刻印を私たち一人一人につけようとしてくださっている、そういう天使が働いているというのがこの七章に言われていることです。どんなに大変な目にあってもあなたは私のものなんだって、そういうふうに印をつける天使が実は目に見えませんけど、この世界の中至るところで働いているっていうんです。そして実はこの礼拝の場、教会の礼拝の場っていうのはまさにそういう天使が生きて活躍している、そういう場だろうというふうに思うんですね。私たちはこの世に生まれ落ちた時から実は、生まれてすぐもうその瞬間から死の力にさらされています。中には生まれてきてすぐに命を、取られてしまう、そういう赤ちゃんもいますし、あるいは無事に育っていてもですね、私たちは人生のどこかで、死を経験するかもしれないし、あるいは長く生きても最後に永久に生きるなんてことはなくて、必ず死によって取り去られていくということがありますけれど、神様はですね、そういう私たちが死をはらんだ命を生きている、最初からそういう命を生きているんですけれども、そういう私たちのことを放っておかれないんです。生きているこの間に一人一人に印をつけよう、そう働いていらっしゃるんですね。あなたは私のものだよ、あなたはたとえどんな辛い状況や苦しい状況を見せられたり、それを間近に経験することがあっても、でもあなたは私のものだ、そういうふうに刻印をつけられる。でその時にはどんなに大変なことに出会っても、私たちは神様がこの私の側にいてくださるんだと、支えられて生きることができるようになる。それが実は第五の天使がラッパを吹いた時に起こっているイナゴの幻なんですね。私たちはこの地上でいろんな思いがけない出来事を経験することがありますし、悲しみや苦しみに出会わされることがある。自分自身がそういう中に置かれてしまうことだってあるかもしれないです。辛いっていうふうに言えるような状況に直面することがあるかもしれない。だけれども神様はそういう私たちに刻印をつけて、あなたは私のものだって言おうとしてくださっている。私たちはそういうふうに神様から印をつけられ、生かされようとしている、そういう人たちなんだっていうふうにこの黙示録が私たちに語りかけている。そのことを今日私たちは聞き取りたいと思うんです。新しい一年が始まるこの朝に、私たちは一番最初にですね、神様が私たちの上に刻印をつけようと天使を送っておられるんだ、そういう聖書の言葉を聞き取るものとされたいというふうに願います。そして神様から与えられている印をこの身に帯びて、神様の民として清められたものとして生かされている、そういう生活をここから歩んでいきたいというふうに願うんです。底なしの淵の使いが暗躍をし、そしてそこから使わされたイナゴや、あるいは騎兵や馬が盛んに走り回って命を失わせよう、元気をなくし力をなくさせようとしている、そういう出来事がたくさん起こっているこの世にあって、私たちは神様が印をつけてくださっている、そのことを覚えて、それに慰められ力を与えられて歩むものとされたいと思うんです。それぞれに私たちが与えられている務め、それが常に見事にできるとは限らないかもしれません。中には思うようにいかなくてです、仕事でも勉強でも自分の思うような結果が得られなくて、辛いなとか悲しいなっていう思いを経験することがあるかもしれません。あるいは身近なところに死の出来事が持ち上がって、もっと深刻に悩んだり苦しんだりすることもあるかもしれません。だけれど私たち一人一人は実は神様からそこで生きていいんだよっていうふうに言われているんです。でそのことをはっきり覚えることができるように、私たちの上にも印がつけられようとしている。神様がそんなふうにこの世界の上に働きかけてくださっているんだという聖書の言葉を心に留めたいんです。そして私たちはそういう神様の働いている姿というのは、実は十字架の主イエスキリストという方を通して示されているんですね。 額に刻印が刻まれるって言ってどういう刻印なんだろうって、ここに書いてあるわけじゃありませんけれども、しかし私たちには新約聖書全体を通してはっきり聞かされているのは、それは主イエスキリストの十字架と復活の印だよっていうふうに、語りかけられています。私たちはイエス様の十字架の印をそれぞれの身に刻むようにして生かされているんです。イエス様が本当に苦しい辛さを抱えて経験して十字架の上に亡くなっていかれたけど3日目に復活をなさった、私たちもそういうイエス様を自分の中にお迎えをしているものです、そういう印をつけられて歩むものとされたいと願います。聖書の神様を信じ、イエス様を信じたら、なんか嫌なことが逃げていくわけじゃありません。他の人たちが経験するのと同じように、私たちもキリスト者もこの世にあっていろんな大変な思いというのを経験することがありますけれども、でも私たちはそれぞれの内側に確かにイエス様が来て私たちの主となっていてくださる、そのことを聖書を開くと私たちは何度でも繰り返し聞かされるんです。そして本当にこの私はイエス様のしもべです、イエス様が私たちの主人です、そのことを言い表しながら、そしてそのことを信じて慰められる力を与えられながら、この年の歩みに進んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたはこの古い年から新しい年に移り変わる時のまも片時も休むことなく働いてくださり、私たちの命を支え今日のこの時まで持ち運んでくださっていることを感謝いたします。私たちあなたから離れて生きてしまう時には、自分の力で自分一人だけで生きているように錯覚をしていますけれども、実際には私たちが自分の力で自分の心臓を動かすこともできないし、また自分の力で息を止めることも息を続けることもできないことを思わされます。すべてあなたが私たちを支配し支え持ち運んでくださっている中に、この地上に時と場所と与えられて私たちは生かされています。どうかあなたがそのようにして私たちを支え、そしてここを生きるのだとおっしゃってくださっている御言葉を聞き取り、あなたに印をつけられたものとしてどんな時も力を与えられ、慰めを与えられ、勇気を与えられて、それぞれにこの地上で与えられている持ち場の働きに赴いていくことができますように導いてください。また新しい年の務めがそれぞれ与えられ始まっていますけれども、どうぞあなたが私たちに与えてくださる祝福をこの年もたくさんいただきながら、あなたの力によって歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。あなたが愛してくださっているその愛をこの心と体とを使って受け止めながら、あなたが愛してくださっていることを周りの人たちにも表して歩んでいくことができますように、どうか守り導いてくださいますようにお願いをいたします。どうぞあなたのしもべとしてのふさわしい生活をこの一年私たちがここから歩んでいくことができますように導いてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。